この朝の聖書の箇所は詩編第119編49節から56節までをお読みいたします。詩編第119編49節以下。どうかあなたのしもべへの御言葉を心に留めてください。あなたは私がそれを待ち望むようになさいました。これこそ悩みの時の私の慰め。まことにあなたの御言葉は私を生かします。高ぶる者はひどく私をあざけります。しかし私はあなたの御教えからそれません。主よ、私はあなたの常しえからの裁きを心に留め、慰めを得ます。悪しき者、あなたの御教えを捨てる者のゆえに、激しい怒りが私を捉えます。あなたの掟は、私の旅の家で私の歌となりました。主よ、夜にはあなたの皆を思い起こし、あなたの御教えを守ります。これこそ私のもの。私があなたの戒めを守っているからです。今日はこの箇所から悩みの時の私の慰めと題してしばらくの間ともに御言葉を聞きたいと思います。100万人の福音というクリスチャンのための情報雑誌があります。そこに俳句のコーナーがありまして、その雑誌の中にそこの俳句のコーナーの選者をしておりますのは私どもの教会員の辻恵美子さんです。昨年ですが、恵美子さんはこの雑誌で選者をなされるようになって5年経ったということもあって、皆さんから投稿された信仰の俳句をまとめられて一冊の本を出されました。合同俳句集野の花空の鳥というタイトルです。こういう本です。とても素晴らしい本です。この本は昨年出版されたんですけれども、すぐにコロナウイルスの問題が起こってしまって、なかなかこの本のことを紹介することができないままもう1年が経とうとしています。けれどももう1年経ちましたし、この岐阜県の緊急事態宣言も解除されましたので、もういいかなと思いまして、今日は少しこの本のことを紹介したいと思っております。昨日もブドウの木句会という句会が私たちの教会で行われました。この句会は毎月行われております。コロナの間いろいろな集会が休んでいたわけですけれども、この集まりが再開されております。その句会、俳句の会でどんなことをするのかと言いますと、句会に集まってくる人たちはその1ヶ月のうちでごくその季節の季語を使った俳句を作ってきます。そしてこの自分の俳句を短冊にしまして、長いですね、こういう短冊の紙に一句ずつ書いていくわけです。でそれをこう一つずつこう分けてですね、バラバラにして、来ている人たちの人数分こう分けていくわけです。でそうすると1人4つとか5つとかですね、その短冊に書かれた俳句が割り当てられるの でそれを正規用紙という紙に書き写していきます。そういうふうにすることでこの俳句が誰が書いたのかということが分からなくなるわけです。字を見るとあこの人の俳句だってすぐ分かっちゃうので、そう分からないようにするわけです。でこの4句とか5句とか書かれている正規用紙というものが、順番に 回されていくんですが、自分でいいなと思った俳句を自分のところの控えにある選句用紙と選ぶ俳句を選ぶ用紙というのがあって、そこにこう書き写していくわけです。でその中から特にいいと思ったものにこう丸をつけていってですね、毎回、まあ、人数によって変わるんですが、5句とか6句とかというふうに自分がいいなと思ったものを選んでいきます。でそしてその中でも特別良かったと思う一句を特選と言って、まあ、特選に選ぶわけです。まあ、こういうふうにして私はこういう俳句を選びましたというのが順番に読み上げられていくわけですが、そうするとその自分の俳句が読まれた人は誰々と言って、まあ自分の名前を言う。そこで初めてこの俳句はこの人が作ったのかということが分かるわけです。私は俳句が作れないので、この最後のですね、選考するところからだけ現れまして、選ぶのだけやらせていただいてるんですが、昨日私が特選に選んだ俳句はこういう俳句でした。道行きの一重一重や春日陰。これは辻恵美子さんの俳句でした。道行きというのは、先日の説教でもお話をしましたけれども、カトリックの教会に行きますと壁に掲げられている主イエスが十字架につけられるまでの、まあ、一つ一つの場面が描かれている絵が、まあ、15枚とかですね掲げられているわけです。まあ、その絵のことを指しているわけです。まあ、おそらくどこかのカトリックの教会を訪ねたんでしょう。その道行きの絵をずっと眺めていると、まあ、その一枚一枚の絵を見るごとに影が差し込んでいることに気がついたわけです。まあ、それは十字架にまさに影を落とすような影なんですけれども、その影は春の日陰であった。影は影でも、それは重たい悲壮感のある影ではなくて、どこか温かみを感じる影だったという、そういう俳句です。私はこの俳句はいいなと思いまして、その俳句を特選に選びました。わずか12語で、まあ、これだけのことが表現できるわけです。で昨日はたくさんの俳句が出ていてですね、それを私は全部目を通したんですが、この私の心がなかなか重たくてですね、読んでもなんか心に入ってこないわけです。でそういう中で、その昨日その俳句が突然私の心の中に入ってきて、こう自分の心の在り方を教えてくれるような思いで、まあ、その俳句を選ばせていただきました。この俳句を選ぶというのはなかなか難しいものです。その人がその俳句で伝えたいと思っているものが読み取ることができない、まあ、それは読み手の想像力の問題もあるでしょうし、あるいはその季語の持っている意味がよく分かっていないと何を伝えようとしているのか分からないということがあると思います。また書く方もそうでしょうけれども、季語の意味がよく分かってくれば分かってくるほど自由に言葉を選べるのだと思います。でそういうふうにして作られた一つ一つの俳句が、この野の花空の鳥というですね、この句集の中にはたくさん載っております。それぞれの季節に合わせて、まあ、しかも信仰の俳句ばかりが集められております。芥見協会の方々の俳句もいくつか載っておりますので、まあ、ぜひ手に取って読んでいただきたい、できれば買っていただきたいと、そういうふうに思っているわけです。恵美子さんから買い求めることもできますし、オンラインで聞いておられる方のために言うと、いのちの言葉社の通販サイトで購入することもできます。でなんで今日牧師はこんな俳句の話をひたすらしてどうしたんだろうと思われるかもしれませんけれども、まあ、今まさにお話ししたように、俳句を読み取るというのは簡単なことでありながら、けれども簡単ではないというかですね、たくさんのものに触れれば触れるだけ想像力が働いて読み取ることができるようになるわけです。なぜこういう話から始めたのかと言いますと、今日の詩編のテーマは悩みです。 これこそ悩みの時の私の慰めと50節に書かれています。今日の詩編の中心的なテーマはまさにこの言葉です。今日の説教題を悩みの時の私の慰めとしました。そこで皆さんと一緒に考えてみたいのは、皆さんが悩みを抱えている時、どんなことが慰めになるでしょうか。自分自身のことを考えてみますと、私の場合どうするかというとですね、好きなテレビなり映画なりを見ながら、ぼーっとしながらアイスクリームを食べる。もうこれがだいぶ効くわけです。牧師のくせにもうちょっとなんかいいこと言えないのかという声がどこかから聞こえてきそうですけれども、悩む時というのは私にとってはもうそれ以上悩んでもしょうがないので、どうやって気持ちを切り替えようかということに、どちらかというと力を注ぐわけです。で、気持ちを切り替えるのに有効な方法がテレビを見ながらアイスクリームを食べるというですね、それが自分には合っていると思うわけです。お祈りはしないのかという質問が出てくるかもしれません。もちろんお祈りはするんです。でも一度お祈りをしたらもうそれで十分です。もう神様にそのことはお任せしたので、あとは自分の気持ちをどういうふうに切り替えるか、それが私にとっては大事だと思うわけです。で、ただこれは私の場合なので、皆さんが同じようにテレビ見ながらアイスクリームを食べてですね、なんとかなるというふうに思ってるわけではありません。進めるつもりもありません。さて、今日の49節にはこういうふうに記されています。どうかあなたのしもべへの御言葉を心に留めてください。あなたは私がそれを待ち望むようになさいました。ちょっと分かりにくい翻訳です。カトリックのフランシスコ会訳の聖書ではこういうふうになっています。あなたのしもべに言われた言葉を思い起こしてください。あなたが私に希望を起こさせたその言葉を、となっています。神様が私に語りかけてくださったその言葉によって自分は希望が与えられたというわけです。そして私に希望を与えてくれたその言葉が神様の方で忘れてしまうことがないようにしてくださいねと言っているわけです。で、実は今日の詩編がよく分かるようになるためには54節の言葉をどう理解するのかというのが重要な鍵になっています。54節にこう書いてあります。あなたの掟は私の旅の家で私の歌となりました。そう書かれています。旅先で神様の言葉を歌う喜びのことがここで語られています。旅先で新鮮な景色を見ながら心が弾む思いで歌を歌う、そんな場面を想像したくなりますけれども、この旅という言葉ですけれども、翻訳が変わると全然違う印象になります。先ほどのフランシスコ会ではこういうふうになっています。あなたの掟は私の歌、私がとどまる異郷の地では。旅という言葉が異郷の地というふうになっています。異郷というのは異なる境という字を書きますけれども、そういうふうに書きますと旅とは全く違う状況を想像させられるわけです。つまり例えで言うと、それはバビロン捕囚のような状況です。イスラエルの人々が捕虜になって望まずにバビロンの国に連れて行かれる異郷の地に置かれる、そういうところで自分の心を慰める歌となったのはあなたの教えであったということになるわけです。で、そうやってこの言葉の持っている背景が見えてくると、そこから見えてくる景色もまた変わってくるのです。その前の53節にはこういうふうに書いてあります。悪しき者、あなたの御教えを捨てる者のゆえに 激しい怒りが私を捉えます。今言ったように捕囚のような状況だとすると、その連れて行かれた土地で神様のことを信じる信仰を捨てて異教の教えに走ってしまうような同胞に対して、悔しさやら憤りやらの感情が自分の中に湧き立ってくる、そういう姿がここから見えるようになってくるわけです。いつもこのブドウの木の句会に出るときに短いお話をする時間をいただいております。そこで昨日私は吉川直美先生という成蹊神学校で働いておられる先生のまとめたエッセイなんですが、一言でいいのですという本があります。そこに紹介されている言葉とエッセイの紹介をさせていただきました。昨日紹介したのはロバート・ゴルティスというユダヤ教の神学者の言葉が紹介されているところでした。その人はこんなことを言っています。苦しんだことのない人々がどんなに我慢のならないものかは人生のあらゆる分野で教えられる。挫折と悲哀こそ人間がその兄弟たちと共感し合い交わるためのパスポートである。この文章の後に吉川先生の言葉でこういう文章が添えられております。少し紹介してみたいと思います。ある心理的霊的成熟を目指す研修会にいつもピンと背筋を伸ばして人を寄せつけない毅然としたシスターが参加されていました。他の参加者がさまざまに痛みや弱さを分かち合う中で、彼女は両親にも家族にも愛され早くから神に仕え、特に記憶に残る挫折も後悔もなく、どんなに心を探っても痛みがないと胸を張られました。その研修会にも修道委員長に命じられてしぶしぶ来られたのでした。他の参加者が嘆き、もだえ苦しみ、寄り添い、寄り添われ、やがて十分に泣いて気の晴れた子供のように笑顔を取り戻した頃、思いがけず打ちひしがれていたのは彼女でした。私には人の痛みがわからないことがわかりました。それが初めて知った挫折です。挫折と悲哀こそ人間がその兄弟たちと共感し合い交わるためのパスポートである。今日の聖書の言葉の手がかりにすれば、主の慰めを知る人は人と寄り添い主にある慰めを共有することができる。そのような慰めの源である神の言葉を共に分かち合う喜びを知る、そういうふうに言うことができるかもしれません。自分の話をすると、最初にお話をしたように、最初にお祈りをしてあとは神様に委ねる、あとはアイスでも食べながら気持ちを切り替える、それが私の悩む時の対処法なんですが、多くの場合このゴルディスという方の言葉のように、悲しみや辛い経験を共有することで理解し合い励ましを得る経験をするのだと思うのです。そこで私自身が葛藤を覚えるのは、人の悩みや悲しみや死の恐れに対する共感する心が私には少ないのかもしれないと、そういうふうに時々感じることがあるわけです。多く悩んだもの、多くの悲しみを経験した人は、その人にとってそれはとても辛い経験であるに違いないのですけれども、それはその人の魅力ともなりうるわけです。その人でしか成し得ない、あるいは慰めることができないということもまたあるのだと思います。それで最初の俳句に戻るのです。道行きの人へ人への春日陰、主イエスの十字架の苦しみの姿、その場面の一つ一つに思いを寄せるときに、それは確かに影を落とすような辛い出来事なのですが、 それはその影は春の日陰なのです。主イエスにしか慰めることのできない人たちがいるのです。そして主イエスはあらゆる悲しみや不安や死の恐怖やさまざまな痛み、すべてのことを知っておられるのです。そしてその主イエスが私たちと寄り添ってくださる。私たちを慰めることがおできになる。この主イエスに慰めることができない者はいないと言えるほどに、主は私たちの下に立ってくださる。そして私たちを支えようとしてくださるのです。そしてまさにその主イエスのお姿、この慰めの神の言葉こそが私たちの慰めとなるのです。この主は私たちに希望の言葉を与えてくださいます。主は私たちに与えた希望の言葉を、そんな昔の言葉、そんな昔の約束もう忘れてしまったよと言われるようなお方ではありません。私たちの主は私たちを確かに支えてくださるのです。そしてこの主の言葉こそが悩める時の私たちのただ一つの慰めとなるのです。お祈りをいたします。主よ、あなたの言葉は異教の地にあって私たちの心を支える歌となります。どんな状況の中にいたとしても、置かれていたとしても、私たちはあなたの言葉を聞きながら賛美を捧げることができるようにされています。今私たちはレントの季節を迎えています。あなたがどれほど苦しまれたのか、そのあなたの姿を一つ一つの絵のようにして心に刻む時を与えられています。主よ、あなたの十字架の御業を心から感謝いたします。あなたは私たちの悲しみを、私たちの不安を、すべてご存知です。あなたの言葉が私たちを慰めます。主よ、あなたの御言葉を私たちに語り聞かせてください。あなたの言葉によって希望を見出すことができますように。あなたご自身に支えられていることを覚えながら、平安を取り戻すことができますように。十字架の主イエスキリストによって祈ります。アーメン。